想像してみてください。あなたが分厚いおとぎ話の本を開いたとしますよね。
ええ。
そこには、まあ魔法の杖とか、雲の上から舞い降りる神々の姿とかが美しく描かれているわけですよ。
はい、よくある神話のイメージですね。
でも、もしその本のページにですね、特殊な紫外線を当ててみたら、美しいファンタジーの撮影の下から、なんか巨大な製鉄所の設計図とか、大陸をまたぐ生々しいグローバルサプライチェーンの地図がふわっと浮かび上がってきたらどうでしょう。
いやー、それは本当に根底から認識が大別される瞬間ですよね。
ですよね。
単なる神秘的な物語だと思っていたものが、突然として血の通った人間の歴史というか、テクノロジーとか地政学の記録として立ち現れてくるわけですから。
そうなんです。今回のこのディープダイブのミッションは、まさにその隠されと地図を読み解くことなんですよ。
なるほど。
リスナーのあなたも、日本の建国神話って単なるおとぎ話だと思っていませんか？
まあ学校でもそういうふうに習うことが多いですからね。
ええ。でも今回はですね、井上正和氏の資料、日高見国から平安京へ、鉄と渡来氏族の建国史、という非常にスリリングな研究をベースにして、神話のベールに隠されたテクノロジーとグローバルな人々の移動、ここに徹底的に迫っていきたいと思います。
はい、この研究が提示しているのは、私たちが学校で習ったようなふわふわとした物語では全くないんですよね。
全然違いますよね。
古代の日本列島で実際に起きていた極めてリアルで、なんというか泥臭い生存戦略とイノベーションの歴史なんです。
ということで早速なんですけど、まずは私たちが持っている歴史の前提、これをひっくり返すところから始めたいなと。
いいですね。
神々が住む天上の世界、高間ヶ原。これ普通に考えたら雲の腕のどこかだと思いますよね。
ええ、天の世界ですからね。
でも今回の資料の分析によると、実は天上じゃなくて現在の関東地方を中心とした地上の日高見国という場所を指していると言うんです。
はい、そうなんです。
いや、関東が神々の国だったって、これどういうことなんでしょうか。
非常に興味深い視点ですよね。ここで重要なのは、なぜ関東地方の日高見国が神々が住む世界として描かれるほど圧倒的な権力を持っていたのかという、そのメカニズムなんです。
メカニズムですか。
はい、その答えは彼らが持っていたあるテクノロジーにあるんですよ。
テクノロジーですか。でも時代的には縄文時代とか弥生時代ですよね。
そうですね。実は東日本の太平洋沿岸、現在の茨城県の鹿島とか千葉県の香取の周辺ではですね、なんと縄文時代から鉄を扱う技術が存在していたと、この資料では分析されているんです。
ちょっと待ってください。縄文時代に鉄ですか。
はい、鉄です。
いや、私が歴史で習ったのは鉄器ってもっと後、弥生時代以降に大陸から入ってきたという流れだったんですが。
そう教えられますよね、普通は。
当時の人たちがどうやって鉄を作れたんですか。
巨大な溶鉱炉なんて、まあ当然ないわけですよね。
そこが技術の面白いところでして、彼らが使っていたのは鉄鉱石とか砂鉄ではなくて、核鉄鋼と呼ばれる鉱物だったんです。
核鉄鋼、あまり聞き慣れないですね。
いわゆる核鉄鋼とか沼鉄鋼と呼ばれるもので、湿地帯の植物の根っことかにですね、バクテリアの作用で鉄分が集まってできる塊なんですよ。
沼地で取れる鉄ということですか。
はい、まさに沼地の鉄です。
へえ。
普通鉄鉱石から鉄を取り出すには非常に高い温度が必要じゃないですか。
ドロドロに溶かすイメージがあります。
でもこの核鉄鋼はですね、不純物が多い反面、比較的低い温度でも還元して鉄を取り出すことができるんです。
なるほど、温度が低くても大丈夫なんですね。そうなんです。だから東国の縄文人たちは、土器を焼くための矢焼きの技術とか、小規模な炉を応用して、この活鉄鋼から鉄を作り出していたと考えられているんですよ。
なるほど。いや、高温の炉が作れなくても、素材の融点自体が低ければ、自分たちの技術の延長線上で加工できたわけですね。
その通りです。
いや、それにしても、周りの地域がまだ石とか木を使っている時代に鉄器を持っているというのは、なんというか、ただの武器じゃないですよね。
全く違います。
森を切り開くチェーンソーでもあり、大地を深く耕すトラクターでもあったわけですよね。
そうですね。農業や開拓の効率が桁違いになりますから。
つまり軍事力と経済成長がセットになった、現代でいうところの古代のスマートデバイスみたいなものを東国の人たちだけが独占していたと、 そういうことですよね。
その例えはすごく的確だと思います。鉄は農業生産力を爆発的に高める、まさに経済のイノベーションだったんです。
なるほど。
この多目的で圧倒的なテクノロジーを独占していたからこそ、日高見国は他地域から見て、なんか魔法を使うかのような神がかった存在、つまり高間ヶ原として君臨できたわけです。
ああ、だからこそ神話の中で彼らは絶対的な強者として描かれているんですね。
はい、そういうロジックになります。
そしてその圧倒的な力を背景にして、高結びの神が武神である竹三日槌の神と普通主の狼を西の出雲へ派遣するわけですよね。
ええ、ここで有名な国譲りの神話につながるわけです。
ですよね。彼らが持っていたとされる普通の御霊の剣というのがありますが。
はい。あの剣はですね、単なる神秘的なアイテムではありません。それは出雲の勢力に対して突きつけられた東国の圧倒的な製鉄技術と工業力の象徴だったんです。
いやー、相手からすれば見たことのない高度と切れ味も持ったピカピカの金属の塊を見せつけられたわけですよね。
ええ、恐怖以外の何物でもないですよ。
これと同じもので武装した大軍が背後にいるぞと言われたら、それはもう戦う前に心が折れますよ。
間違いないですね。
いつものお国主の神が国譲りを承諾せざるを得なかったのも、なんか魔法の力にひれ伏したんじゃなくて、伏すしようのない技術格差と経済的ディスアドバンテージを悟ったからだと。
ええ、
そう考えると非常に合理的な経営者的な判断に見えてきますね。
まさに圧倒的なテクノロジー格差による計算し尽くされた無血開城なんですよね。
なるほど。
このように資料を読み解いていくと、当時の日本列島において東から西へと鉄の力による覇権の波が押し寄せていたというマクロな地政学の動きが見えてくるんです。
いや、面白いですね。東国を鉄というハードパワーで制圧していったと。
はい。
しかし次に彼らが直面したのは日本の北条間中心地である大和です。
そうですね、大和です。
ここでは先ほどのような圧倒的なテクノロジーによる力技だけでは通用しない全く別の壁が立ちはだかっていましたよね。
ええ、山の帝の平定プロセスですね。神話では天孫降臨として語られますが、実はこの資料によると降臨には2つのフェーズがあったとされているんです。
2つのフェーズですか。
はい。有名なニニギの御事の降臨よりも前にですね、ニギハヤヒの御事が天の岩船に乗ってすでに大和へ入り込んでいたとされているんですよ。
天の岩船、空を飛ぶ岩の船ですか。
ええ、文字通り読むとそうですね。
これもそのまま受け取るんじゃなくて、当時の常識をくすぐすような高度な航海技術とか頑丈な大型船のメタファーだと考えれば辻褄が合いますね。
その通りです。
そしてにぎはやひの御事は現地の有力者である長曽根彦の妹を妻に迎えて大和で独自の国家基盤を築き上げていたと。
はい。つまり大和はすでに高度に組織化された強力な国家として完成しつつあったんです。そこに九州から東を目指してやってきた神武天皇の勢力が衝突するわけです。
神武天皇は大和の入り口である草根の坂で長曽根彦の激しい抵抗に遭いますよね。
激戦になります。
出雲の時のように無血開城とはいかなくて大激戦になって、神武天皇は実の兄である一世の御事を失ってしまうと。
はい。神武天皇側にとってはまさに致命的な大苦戦であり、国家存亡の危機でした。
いやー、大ピンチですよね。
しかしここで歴史の大きな転換点が訪れるんです。
はい。
激しく敵対していた長曽根彦の背後にいる主君、つまりにぎはやひの御事がですね、なんと自分たちと同じ高間ヶ原にルーツを持つ同族だと判明するんですよ。
いやー、普通に考えたらですよ、兄を殺された神武天皇は復讐に燃えて相手が滅びるまで徹底抗戦したのじゃないですか。
普通はそうですよね。
でもそうはならなかった。これなんか現代のビジネスに例えるなら、血みどろの敵対的買収、いわゆる M&A を仕掛けて両者とも経営破綻寸前まで行ったのに、
ええ、
土壇場で、あれ、お互いの創業者って同じグループの出身じゃないかって気づいて、
はいはい、
急遽トップ同士の内打ちで友好的な企業発表に切り替えたようなものですよね。
ちょっと表現は生々しいですけど、事態の本質を的確についていますよ。
本当ですか。
なぜ彼らは最終決戦を避けたのか。もし大和の豊かな地で焦土作戦なんかを行えば、農地は荒れ果てますし、労働力となる民も死にずらえてしまいますよね。
そうですね。
勝ったところで手に入るのは焼け野原だけなんです。
なるほど。相手のインフラとか人材を壊さずに、そのまま自陣営の資産として組み込む。
ええ。
戦争のコストとリターンを冷静に計算した結果の合流だったわけですね。
はい。お互いのルーツが同じであるという大義名分を最大限に利用してトップ同士が手を結んだんです。
いやー、賢いですね。
制服による遺恨を残さず、統合によるインフラの継承と経済発展を選ぶ。この極めて高度な政治的妥協こそが、大和朝廷の実質的な誕生メカニズムだったと言えるわけです。
支配するんじゃなくてシステムを統合する、すさまじい生存戦力ですね。
本当にそうですね。
さて、こうして大和で基盤を固めた大和朝廷は、やがてさらに発展して、誰もが知る平安京という巨大都市を築くことになります。
ええ、歴史のハイライトですね。
ただここでまたスケールが一段階跳ね上がるんですよね。国内の力だけではあの壮大な宮造りは作れなかったと。
はい。ここから視点は一気にグローバルな次元へと広がっていきます。
グローバルですか？
平安京造営の決定的な立業者となったのが海外から渡ってきた波多氏という氏族なんです。
京都の歴史を語る上では絶対に外せない波多氏ですね。
そうです。
でも、これらのルーツについて、この資料が提示している仮説が本当にとんでもなく壮大ですよね。
ええ、非常にスケールが大きいです。
井上氏の資料によると、古代イスラエル王国の滅亡後、東へ向かったユダヤ系のディアスポラの民であり、中央アジアのユズキ国を経由して日本へたどり着いたという仮説なんですよね。
はい、これは非常に大胆で歴史ロマンにあふれる仮説として紹介されています。あくまで一つの仮説ではありますが、これらが大陸の奥深くからシルクロードを越えてきた高度な技術集団であったことは、多くの状況証拠が物語っているんですよ。
なるほど。彼らは単なる難民ではなかったと。
ええ。長い移動の過程で、世界最高峰のテクノロジーと莫大な富を蓄積していた集団だったんです。
でも、どうやってユーシア大陸を横断しながら富を蓄積することができるんですか？
普通、国を追われた流浪の民なら、貧困で厳しい旅になりそうですが。
そこが重要なポイントです。彼らが持っていたのはポータブルな富、つまり知識と技術だったんです。
知識と技術。はい。特に機織り、つまりシルクなどの高度な織物技術は、当時のシルクロードにおいて、現代の半導体のような超高付加価値産業だったんですよ。
半導体クラスですか？それはすごい。
彼らは行く先々で最先端の技術を提供して、交易を行うことで、経済的なネットワークを築きながら移動していたと考えられています。
なるほど。土地に縛られないノウハウそのものが資本だったわけですね。
その通りです。
そしてもう一つ、彼らが持っていた決定的なテクノロジーが土木技術ですよね。
はい、土木技術です。
資料に出てくる角の多いということは、私最初はピンとこなかったんですが、これって具体的に何をしたものなんですか？
角の多いというのはですね、現在の京都を流れる桂川に築かれた巨大なダムや堤防のような治水施設のことなんです。
ダムですか？
はい。当時の京都盆地、特に桂川の流域というのは頻繁に氾濫する湿地帯だったんですよ。そのままでは到底巨大な港なんて作れる環境じゃなかったんです。
ああ、なるほど。平安京を作るためにはまずその土地の水をコントロールするという途方もないインフラ整備が必要だったんですね。
そういうことです。果たしは大陸で培った高度な測量技術と大規模な治水工法を用いて川の流れを制御し、湿地を豊かな農地へと変えていきました。
ええ。
つまり都市の基盤となる広大な土地を物理的にデザインしたんです。平安京というメガロポリスは、彼らの治水技術とそれを実行する莫大な財政能力がなければ絵に描いた餅で終わっていたでしょうね。
いやー、すごすぎる。そこで私一つ大きな疑問にぶつかるんですよ。
何でしょうか？
もし果たしがそれほど圧倒的な財力と京都の地形を変えてしまうほどの土木技術、さらには大陸の最先端の知識を持っていたのなら、なぜ彼らは天皇の下で裏方に閉じたんでしょうか？力で日本を乗っ取って自分たちが王になることもできたんじゃないですか？
いやー、それは歴史の核心をつく極めて重要な問いだと思います。
はい。
ここで彼らがディアスポラ、つまり離散の民であったというアイデンティティの背景を考える必要があるんです。
ディアスポラであることの背景ですか？
ええ、彼らは故郷を失って異国で権力闘争に巻き込まれ迫害されることの恐ろしさを何世代にもわたる民の中で骨の髄まで知っていたはずなんですよ。
ああ、なるほど。目立てば叩かれると、権力を握れば必ず引きずり下ろそうとする敵が現れるわけですね。
そうなんです。だから彼らが最も求めていたのは支配者になることではなくて、 永遠に安住できる平和な土地だったんです。
永遠に安住できる土地、
はい。だからこそ彼らは自らの持つ莫大な富と最先端技術を武器として使うのではなく、大和朝廷に対するインフラ投資として使ったわけです。
つまり自分たちの安全保障をテクノロジーと資本で買ったわけですね。
まさにそうです。
私たちはこれだけ国を豊かにできますよと、だからここにいさせてくださいという契約みたいなものですか。
その通りです。国家の発展に不可欠な存在となることで、中枢に深く受け入れられ保護される道を選んだんです。
なるほど。
そして日本の朝廷側も彼らを排斥するのではなくて、その技術と文化を重要して共に国を作るパートナーとして迎え入れました。
支配するんじゃなくて受け入れられ、共にシステムの一部となる。これって先ほどの神武天皇と逃げ早日の御事の合流の精神と完全に同じロジックですよね。
はい、まさにその通りです。これこそが異なるルーツや技術を持つ者同士が排斥し合うのではなくて、融合して新しいものを生み出す日本の和のシステムの真骨頂だと言えますね。
和のシステムですか。
ええ、異質なものを排除するのではなく、システムの中に組み込んで全体を強化していく非常に優れたメカニズムなんです。
いやー、面白いですね。ではそのようにして日本社会に溶け込んでいった波多氏の痕跡というのは、現代の私たちの身の回りのどこに残っているんでしょうか。
最もわかりやすいのは京都の有名な神社群ですね。
神社ですか。
ええ、千本鳥居で世界的に有名な福島稲荷、福島稲荷大社や、お酒の神様として知られる松尾大社、これらの創建に深く関わっているのが実は波多氏の一族なんです。
あの福島稲荷がですか。日本の伝統の象徴みたいな場所じゃないですか。
そうですよね。彼らは自分らが持ち込んだ独自の信仰や文化をそのまま押し付けるのではなくて、古くから日本にあった自然信仰、アニミズムと見事に融合させたんです。
なるほど。
さらに興味深いのは、京都の夏の風物詩である祇園祭り、祇園祭です。
祇園祭のあの巨大な山ぼこですか。
はい、その山ぼこです。豪華絢爛な山ぼこの装飾には、中東の砂漠の風景とか、ラクダ、ピラミッドなどが描かれたタペストリーが使われているものがあるんですよ。
ああ、聞いたことがあります。
一説には、古代イスラエルの祭の形態と符合する部分があるとも指摘されているんです。
いやー、リスナーのあなた、どうですか？次に京都へ行って、福島稲荷の鳥居の赤さに目を奪われたり、夏の夜に祇園祭の熱気の中で山ぼこを見上げるとき、
ええ、
あなたはただの日本の伝統行事を見ているわけではないんです。実は遥か中東からシルクロードを越えてきた壮大な人々の移動の記憶と、古代の治水技術というイノベーションの結晶を目の前にしているんですよ。
そういうことになりますね。私たちが日本独自の純粋な文化だと信じて疑わないものの中には、実は世界中から集まってきた多様な人々の知恵と祈りがモザイク画のように精巧に組み込まれているんです。
はい。
歴史を技術や人の移動という視点から読み解くと、自分の足元にある地面が世界中とつながっていることが実感できますよね。
本当にそうですね。今回のディープダイブ、本当に多くの発見がありました。
ええ、非常に濃い内容でした。
ただの神話だと思っていた物語は、実は東日本の鉄のテクノロジーによるリアルな地政学的覇権争いの記録であり、
はい、
そしてシルクロードを渡ってきた天才的な技術者集団たちの生存をかけた壮大な合流と共生の記録だったんですね。
全くその通りです。
リスナーのあなたが日々生きているこの社会は、決して閉ざされた島国の中で孤立して出来上がったものではありません。古代から続くグローバルな知恵と技術の和の結晶なんですね。
神話というベールを一枚めくり、その下にある合理的なメカニズムに目を向けるだけで、これほどまでにダイナミックな人類の営みが見えてくるんです。
では最後に、リスナーのあなたに一つちょっと挑発的な考えを投げかけて、このディープダイブを締めくくりたいと思います。
いいですね。
もし日本の神話が実は古代のサプライチェーンやグローバルな移民たちの暗号化されたビジネスとテクノロジーの記録なのだとしたら、
ええ、
世界中にある他の有名な神話、例えば空を飛ぶドラゴンの物語とか、一瞬で街を作る魔法の伝説とかも、実はまだ私たちが解読できていない失われた古代テクノロジーや地政学の記録なのかもしれません。
それは刺激的な仮説ですね。私たちがファンタジーだと思って片付けているものの中に、人類の忘れ去られた歴史の真実がまだ眠っているかもしれないということですね。
はい。
あなたはどう思いますか？今度おとぎ話の本を開くときは、ぜひ特別な光を当てるつもりで読んでみてください。そこには予想もしなかった壮大な設計図が隠されているかもしれませんよ。それでは次回のザ・ディープダイブでまたお会いしましょう。